このところから人の思いと心を探り、その行いに応じて報いられる方、人の思いと心を探り、その行いに応じて報いられる方という題で、御言葉を嫁がせていただきます。先週私たちは、私の口の剣を持って彼らと戦おうという題で御言葉に聞きました。ペルガモの教会は、主の名を固く保つことで、主の忠実な証人、アンテパスが殺された時でも、主に対する信仰を捨てませんでした。しかし、そんな彼らのうちに不貧困と偶像礼拝を行う者、つまりバラムの教えやニコライ派の教えを奉じる者たちがいたわけです。主はそんな彼らと、また教会全体とに悔い改めを迫られました。それはペルガモのこの教会の中から、教会から、この世と妥協する、もうその町自体が、もうその偶像礼拝、皇帝礼拝、もうそれが文化となっていたわけですけれども、この世とその教え、と妥協する生き方を教会から取り除くためです。でもイエス様は、このようにおっしゃった。もしそうしないなら、私はすぐにあなたのところに行き、私の口の剣、両刃の剣ですね、神の言葉を持って彼らと戦おうと。皆さん、いかがでしょう。去る1週間を振り返り、あなたのこの主への信仰、その歩みは、イエス様の名を固く保つもの、ただ信じてるっていうだけじゃなくて、本当にそれを固くしっかりと保つもの、つまりあなた自身ではなくって、このお方に喜ばれるものでありましたか。そこにはこの世とその教えに妥協するといった、つまりその神様にも仕え、また神様以外の何かにも仕える、この世のもの、また自分自身ですね、自分が神のようにな、にも仕えるといった、この二心の生き方はなかったでしょうか。もし今思い当たるところがあるならば、どうぞ悔い改めてください。主に立ち返ってください。主はそのようにして、それ自体は良くないんですよ。でもそのようにして立ち返る、御声を聞いて悔い改める人、そのようにしてご自分の御声に耳を傾ける、心の耳を傾けて悔い改めを持って近づく者に、隠れたマナと白い石を与えてくださいますね。それを持って、天の御国へと私たちを迎え入れてくださいます。さて、今日は、4つ目の教会、テアテラの教会について見ていきます。まず地図で、位置を確認しておきましょう。前に出ます。テアテラはペルガモの南東約56キロに位置する小さな町ですね。この7つの町、教会のからすると、このテアテラは一番小さかったのではないかと思いますが、ここには種々の同業組合があり、羊毛、ウールですね、羊毛、羊の毛、ウールや染料、それは特に紫色です。紫色、この染めるあれですね、その紫色を、その染料で、有名な商業都市でした。もともとはこのペルガモを守るための軍的な、ペルガモを攻める前にある小さな町として、建てられたというか、存在してたようですけれども、この町は商業都市として、栄えていました。使徒の働きの16章の14節に登場する紫布の商人ルデア、彼女はピリピ教会の創立にあたり中心的な人物となったわけですが、彼女、このルデアは、このテアテラの出身ですね。紫布の商人。この町には太陽神、トゥリムノス、太陽神、トゥリムノスを祀る神殿がありましたが、皇帝礼拝はそれほど盛んではなかったようですね。じゃあ、この町に建てられた教会とは、一体どのような教会であったのか。もう一度18節、19節をお読みします。また、テアテラにある教会の御使いに書き送れ、燃える炎のような目を持ち、その足は光り輝く真鍮のような神の子が言われる。 私はあなたの行いとあなたの愛と信仰と奉仕と忍耐を知っており、またあなたの近頃の行いが初めの行いに勝っていることも知っている。燃える炎のような目、つまり、教会、すべてをご存知なわけですが、でもこの場合にはこの教会に対して語っておられますから、この教会の現状をすべて見抜いておられる栄光の主は、彼らのテアテラ教会の行い、彼らの愛、と信仰と、奉仕、そして忍耐を知っておられました。しかも、その彼らの近頃の行いというのは、初めの行いに勝っていると主はおっしゃったわけですね。これは間違いなく彼らに対する称賛の言葉と言えます。彼らのその信仰がまさに生きていた証拠ですね。ですから、そのように成長するので、勝るはずなんだけれども、でもそうでない場合も実際にあるわけです。でもこのテアテラの教会は、そのようにして信仰が生きていた、成長していたわけですね。けれど主はおっしゃいました。20節。しかしあなたには非難すべきことがある。あなたはイゼベルという女をなすがままにさせている。この女は預言者だと自称しているが、私のしもべたちを教えて偽りに導き、不貧乏を行わせ、偶像の神に捧げたものを食べさせていると。先週私たちはバラムの教えについて見ましたが、ここでも同じように不貧乏、これは性的不貧乏ですね、不貧乏と偶像礼拝のことが語られています。そしてその原因は教会の外ではなくて、そのような町がそうだったって、どこの町もそうなんですけれども、でも、このテアテラの場合は中にあった、その問題は。というのも、そこには人々を教えて誤りに導く者の存在、つまりイゼベルという女預言者、これは偽預言者と言っていいでしょうね。彼女の場合には、この預言者が、偽預言者がいたからですね。彼女の名前が実際にイゼベルという名前であったかは分かりません。少なくとも聖書を知る人が、この彼女の名前を取って自分の我が子につけるっていうのはちょっと考えがたいっていうことはあるわけですけれども、実際にイゼベルという名前であったかは分からないけれども、この、彼女が旧約時代のイスラエルのアハブですね、北イスラエルのそのアハブの妻イゼベルのように悪女であったことは明らかです。前に少しこの、アハブとアハブのことについて出ますので、見たいと思います。第一列王記の16章の30節。オムリの子アハブは彼以前の誰よりも主の目の前に悪を行った。彼にとってはネバテの子ヤロブアムの罪のうちを歩むことは軽いことであった。それどころか彼はシドン人の王エテバールの娘イゼベルを妻にめとり、行ってバールに仕え、それを拝んだ。さらに彼はサマリアに建てたバールの宮にバールのために祭壇を築いた。アハブはアシェラ像も作った。こうしてアハブは彼以前のイスラエルのすべての王たちに増して、ますますイスラエルの神主の怒りを引き起こすようなことを行った。今読んだところはアハブがしたことですけれども、イスラエルの王アハブの背後には彼の妻イゼベルの存在があったわけですが、テアテラの教会はこのイゼベルのような彼女のような女預言者を教会の中でなすがままにさせていた、自由にさせていたということです。結果、人々は彼女の教えによって誤りに導かれ、不貧乏と偶像礼拝を行うようになった。そんな彼女のことを主は、この女は預言者だと自称していると言われ、これイエス様ですよ、主がこの女は預言者だと自称しているがとおっしゃったわけですから、彼女がご自分によって使わされたものではなくて、ご自分が使わしたものではなく、自分で勝手にそのように言っているものであることを主は明らかにしておられますね。ではなぜテアテラの教会はそのような誤りの教えを見抜くことができなかったのか。 エベソの場合は、その偽使徒の誤りをですね、見抜いたわけですよね。彼らは正しい教理、正しい教えに立っていたわけです。がこの場合にはそれを見抜くことができなかった。むしろ教会の大半はその教えを信じて不貧困偶像礼拝に向かっていったわけです。でその理由の一つは、彼らがエペソ教会のように正しい教理、その教えを持っていなかったことが考えられますね。そういったところからもし比較的信仰の若い人々であったのかもしれません。この教会は、パウロがエペソで、伝道した時に、そのアジア州にいる人々は皆この神の言葉を聞いたっていうところで、何らかの形で聞いたのかもしれないし、先ほどのルデア、紫犬の商人ルデアか彼女の家族誰かが自分の町でそのように伝えたか、その始まりは明らかには分かっていません。でもおそらくそのまだ幼い信仰的に幼い人々の集まりであった可能性はありますね。でその教えの背後にあったものとして考えられるのは、それはギリシャ哲学、一つにはギリシャ哲学のグノーシス主義です。つまり霊なるものは良いもの、善で、で物質、肉体ですね、この体も含めて物質は悪という二元論の考えがこの教えの中心にあったと思われます。というのもそれによってイエス様を信じてこの霊において救いを受けることと、そしてこの体において生き方とをこう切り離すことができたからですね。ですから信仰を持っているなら、信じても救われているならば、霊的に救われているならば、その肉体、生き方において不貧困を行い偶像に捧げた肉を食べても大丈夫だって、何の影響もないと考えることができたわけです。切り離すか、どちらにしても肉体は悪なんだから、これは滅びるものなんだから、その霊において、信じて救われているならば、もうその生き方はこの体はどのように使っても問題ない、何の影響もないと考えることができたわけです。その教えのもと、それを教えをもとにすることによって。またその他には、考えがたいことなんですけれども、でもパウロがローマ書なんかでも言ってますが、この救いの意味をちゃんと理解していない、もう許される救い、許しが恵みだから、もう許されるから、で、その恵みが増し加わるためにもっと罪を犯そうという人がいたわけですよね。もう許されるんだから、この恵みを知るために絶対そんなことはないってパウロは否定するわけなんですが、そのようにその救いをこう反対にとってとか逆手にとって、むしろもうこの恵みが増し加わるために罪を犯そうと言って、そういう人たちもいたわけです。もう何でもありということですね。もう救われているんだから、この世においてはどんな生き方をしてもいいと、もっと恵みが増し加わる、そういう間違った考えをする人たちもいたようですね。パウロはその両者についてどちらも誤りであることを、つまり罪であると語っています。前に出ます。これは第一コリントで見ましたけれども、5章のところ、少し長いですか、お読みしますね。5章の9節私は前にあなた方に送った手紙で、不貧困な者たちと交際しないようにと書きました。それは世の中の不貧困な者、貪欲な者、略奪する者、偶像を礼拝する者と全然交際しないようにという意味ではありません。もしそうだとしたら、この世界から出ていかなければならないでしょう。私が書いたことの本当の意味は、もし兄弟と呼ばれるもので、これクリスチャンですね、兄弟姉妹も含め、呼ばれるもので、しかも不貧困なもの、貪欲なもの、偶像礼拝するもの、人をそしるもの、酒に酔うもの、略奪するものがいたなら、そのようなものとは付き合ってはいけない、一緒に食事をしてもいけないということです。外部の人たちを裁くことは私のすべきことでしょうか。あなた方が裁くべきものは内部の人たちではありませんか。教会の内部ですね、外側じゃなくて、クリスチャンたちのを裁きなさい。外部の人たちは神がお裁きになります。その悪い人をあなた方の中から除きなさい。でこのところからイゼベルの教え、またその行いが悪、完全に罪であったこと、それを取り除くべきだっていうことは明らかですね。でもそんな偽預言者、イゼベルに対して、栄光の主は悔い改める機会を与えられたとありますね。 しかし彼女はそれを拒むんです。21節からのところ、21節から23節の前半まで、私は悔い改める機会を与えたが、この女は不貧困を悔い改めようとしない。見よ、私はこの女を病のとこに投げ込もう。またこの女と会員を行う者たちも、この女の行いを離れて悔い改めなければ大きな患難の中に投げ込もう。また私はこの女の子供たちをも死病によって殺すと。主の悔い改めの機会にもかかわらず、彼女は不貧困を悔い改めませんでした。故に主は病の床に投げ込むとおっしゃった。ヘブル書の13章4節前に出ます、このように書かれています。結婚がすべての人に尊ばれるようにしなさい。寝床を汚してはいけません。なぜなら神は不貧困な者と寛容を行う者とを裁かれるからですと。主は不貧困を悔い改めない彼女を、それが行われる床に投げ込むとおっしゃいました。もちろんそれは裁きの意味ですね。その床、不貧困が行われる床の上ですけど、そこに投げ込むって言った時には、これは裁きの意味です。また主は彼女と関与を行う者たちで、その彼女の行いを離れない、離れて悔い改める者が、いるならば、悔い改めない者、悔い改めない者がいるならば、彼らを大きな患難の中に投げ込むと言われました。でこの女の子供たちとは、イゼベル自身の子供というよりも、彼女の教えに従う者たちのこと、まあ、ヨハネなんかも我が子でね、そういう表現を使いますけれども、ヨハネやパウロもそうでしょうか、彼女の教えに従う者たちのことだと思いますね。つまり主は罪を悔い改めない人々を、もう罪を犯しているアウトではなくて、罪を悔い改めない人を死に渡すとおっしゃるわけですね。でそれがいつであるのかは、終わりの日の裁きを意味するかは分かりません。ただ先ほど読んだその23節の後半ですね、死病によって殺すの後ですが、にはこのようにあります。こうして全教会は私が人の思いと心を探るものであることを知るようになる。また私はあなた方の行いに応じて一人一人に報いようと。イゼベルと彼女の行いを離れずに罪を悔い改めない人々に対するこの裁きによって、何が起こるか。全教会は、すべての教会は、主が人の思いと心を探るお方、またその行い、人々の行いに応じて一人一人に報いられる方であることを知るようになる。ですから、その時代に行われる裁きと理解していいでしょうね。そのテアテラ教会の中でこの罪を犯している、もう彼女とまた彼らに裁きを行うよ。後のことではなくて行うよ。そのようにして全教会は私がこのようなものであることを知ると。そしてそれは、どの時代においても教会の中で、今も含めてですよ、教会の中でそのような罪を犯す者に対する神の裁きは行われると理解していいでしょう。ただそのように人々を教えて誤りに導いたイゼベルにさえ、主が悔い改める機会を与えられたっていうところを、私たちは心に留めたいと思いますね。裁きは行われるとおっしゃるんですよ。でも先ほども触れてますが、そのようなイゼベルにさえ主は悔い改める機会を彼女に与えた。そして主は彼女と姦淫を行う者、つまり罪を犯す信仰者たちにも悔い改めの機会を与えられました。ですから主の御心は彼らを裁いて殺すことではない。彼らが悔い改めないのでその裁きを行われるわけですが、でもそれが主の御心ではない。むしろ彼らがその罪を離れて主に立ち返ること、そのようにして主のように清いもの、聖なるものとなることですね。罪を離れて主に似たもの、イエス様のように聖なるものとなるためですね、なることです。そのためにイエス様はこの世に来てくださった。彼らの罪、私たちの罪をすべて負って十字架にかかり、身代わりの死、その贖いの死を遂げてくださったわけです。 彼を罪と滅びからの救い主と信じるすべてのものが罪許されるため、一度じゃないですよ、罪許されて神の子供になるんだけれども、その後も罪許される続けるため、それはだから罪を行いましょうということではないって先ほど見たわけですが、でもそうでなくても、その主によって罪が許されるため、その復活の力によって主を信じるすべてのものが永遠の命を受けて神の子供とされ、そして御霊を受けて神の子供として義の歩みをするためですね。ですから私たちが犯す罪はどんな罪でも許される、すべて許されるわけです。主の犠牲、その血によって許されない罪はない。もしそれを許されないとするならば、主の犠牲が、主の十字架がちっぽけなものだとこういうことになるわけですよね。でもそれによって許せない罪はない。故に私たちは悔い改めるものは主によって許される。でもそこまでして私たちを愛し、彼らを愛し、私たちを愛し、罪を許し、ご自分に似たものとして、ご自分のその恵み、愛によって作り変えて、ご自分に似たものにしようとしてくださる、働きかけてくださっている方からの、この悔い改めの機会を、もし拒むならば、それは実に、この主を、救いの君を拒むことになりますね。このお方よりも私の自由、私のしたいこと、私自身を選ぶということですね。その罪がアウトっていうよりも、それを悔い改めなさいっていう言って恵みを与えてくださる、許しを言ってくださるこのお方を その機会を拒むということは、このお方を拒むということです。つまりこのお方を信じる信仰はその人のうちにはないということですね。ですから私たちは悔い改めることを拒んではいけない。イザベルは拒みましたよ。でもしそれを拒む人がいるならばって主もおっしゃいましたよ。でもだからこそ私たちは主、この悔い改めることを拒んではいけない。むしろそれが主の恵み、主からの恵みであると覚えて、私たちは熱心に悔い改めるべき。このお方にいつでも立ち返るべきですね。もし少しでも離れている部分があるならば、私たちはこのお方に立ち返るべき。主ご自身がそれを望んでいてくださるからです。私のもとに来なさいと望んでいてくださるからです。ただ病の床につくこと、患難に遭うこと、死を遂げることを全て不貧困や偶像礼拝の結果としてはいけない。もちろんそれはもともとは罪が原因であるわけですよね。アダムとエヴァの罪からここが来てるわけですけれども、私たちはこの点で注意は必要ですね。ただ今日のところからはそれが罪に対する裁きであることは明らかですし、またこれもコリントになりますが、パウロはコリントの教会に宛てた手紙の中で、主の晩餐ですね、この主の体、裂かれた体と流された血に預かるときに、自分を吟味せずに主の身体をわきまえないで、飲み食いした者たちの多くが、コリントの人々ですよ、その多くが弱い者や病人となり死んだと言っていますね。第一コリントの11章30節のところで死んだと言っています。ですからそれを通して、これらのことを通して、もしあなたが見るならば、このことを通して自分自身の心、またその行いを主の前に顧みることはとても必要なこと、良いことだと思います。必要なことですね。24節25節、しかしテアテラにいる人たちの中でこの教えを受け入れておらず、彼らの言うサタンの深いところをまだ知っていないあなた方に言う。私はあなた方に他の重荷を負わせない。ただあなた方の持っているものを私が行くまでしっかりと持っていなさい。テアテラの町は小さな町だと言いましたが、おそらく教会も小さかったと思われます。でそのような中で、その中で自称預言者のイザベラがいる。ね、で、大半、教会の大半の人が、彼女の誤りの教えを信じて、不貧困と偶像礼拝を行っていたわけですよね。 けれども、そこにはこの教えを、受け入れておらず、彼らの言うサタンの深み、その教えを知らない人々がいました。ね、もっとこの霊的な意味で深いところって言って、偽預言者、そういったふうにして、人々を惑わし、いよいよ悪の教えをこうに導くわけですけれども、その深みを知らない人々がいた。主はそんな彼らに、私はあなた方に他の重荷を負わせない。ただあなた方の持っているものを私が行くまでしっかりと持っていなさいと言われた。このあなた方の持っているものとは何でしょう？それは福音の真理ですよね。福音の真理、つまり正しい教え、正しい教理と、そこから出てくる行いのことと思われますね。はっきりそういうふうに書いてないので、思いますという表現を使いますが、正しい教えですよね。正しい教え、御言葉からですよ。その正しい教え、教理と、そこから出てくる行いを守るということ。それを主が来られるまでしっかりと守っていなさい、しっかりと持っていなさいですから、そこに信仰者の忍耐が問われるわけです。もしまだ持っていないならば、その御言葉に聞き、御言葉を学び、自分自身そこに、それを備える必要がありますし、そしてそのあらゆる誤った教え、外からも来ますよ。でも教会の中にもそれを言う者たちがいる。それが牧師であっても、偽預言者というのは今で言って、牧師と言ってもいいでしょう。その教え、つまりイエス様に導かない、キリストに、救い主に導かない教えです。私たちが頑張ろうとかね、清くなろうって言ったのに、清くしてくださいこのお方なので、そのお方によってっていう意味ではいいんだけれども、私たちの頑張りであったりとか、また今日出てきたように、その誤った教えによって、日曜日には装って綺麗なことを言ってる、やってるけれども、実際の生き方を見ると全然主を明かししない、本当に自己中心な生き方、偶像礼拝を行い、また性的な罪を犯す、不倫であったり、姦淫、そういったことですよね。ですから、そこに信仰者の忍耐が問われる。そのようにして、でもそのようにしてイエス様を信じ、その生き方においても、このお方を証しする。完全な人はいませんよ。でもそこに向かっている人、主を証しする者に主は約束されます。26節から29節のところ、勝利を得る者、または最後まで私の技を守る者には、諸国の民を支配する権威を与えよう。彼は鉄の杖を持って土の器を打ち砕くようにして彼らを治める。私自身が父から支配の権威を受けているのと同じである。また彼に明けの明星を与えよう。耳のある者は御霊が諸教会に言われることを聞きなさい。この耳のある者はっていうところが、約束の前に今まで出てきましたが、これから後に出てきますね。その意味は、理解するのは難しいんですが、最後にこの耳のあるものあって出てきます。で、この諸国の民を支配する権威とは、千年王国ですね。主の再臨の後の千年王国での統治権のことでしょう。彼は鉄の杖を持って土の器を打ち砕くようにして彼らを治める。この治めるっていうのは、こう独裁者的にっていうのも、これシェファードですね。牧する的な、その言葉自体はそのような言葉が使われていますが、でもこれはいずれにしても、詩編の2編の9節に、7節から9節を見ていただいたらいいんですが、今は開きません。それはメシア予言ですね。メシアがこのようなお方だっていう、そのメシア予言なんですが、ここでは勝利を得る者、つまりこのイエス様、メシアを信じる者に使われていますね。つまり主は最後までご自分の技を守る者に、王国を共に治める権威を与えてくださるというわけです。ご自身だけではなくて、信じるすべての者にその王国を治める権威を与えてくださる。私たちも主の王国ですよね。では明けの明星とは何か、前に出ます。黙示録の22章の16節、これイエス様がおっしゃっていることです。私イエスは御使いを使わして諸教会についてこれらのことをあなた方に明かしした。私はダビデの根、また子孫、輝く明けの明星であると。 で、ここも解釈の難しいところです。突然ポンと出てくるので、で、その説明がないので、ただ、イエス様ご自身がこの黙示録の後で、このようにおっしゃっているので、イエス様と理解して、間違いないと思いますね。それ以外にも意味があるかもしれないんだけれども、キリストと理解してよいでしょう。つまり、栄光の主は、ご自分を信じ、最後までご自分に従う者、ご自分の技を守る者に、王国と、この王国を治めるその権威、王国とまた王であるご自身を与えてくださるということです。皆さん、このことはテアテラの教会の人々だけではなく、すべて耳のある者、御霊が諸教会に言われることを聞く人々に約束されています。問題は私たち、あなたが私がそれを聞くものであるかどうかですね。燃える炎のような目を持って、その足は光り輝く真鍮のような神の子は、私たちの思いとその心を探る方、知っておられる方、またその行いも知っておられ、その行いに応じて一人一人に報いを与えられるお方です。あなたはこのお方の前に今日も歩んでおられますか？それともあなた自身のその心の欲するところ、あなたの目に良いと思われること、主の御言葉ではなくて、あなた自身が良いと思う、あなたの考えや願いに従って歩んでおられるでしょうか。一章では、この黙示録一章では、栄光の主は、ヨハネが見たキリストですよね、栄光のキリストですが、人の子のような方とありました。でもここでは、神の子とありますね。燃える炎のような目を持ち、その足は光り輝く真鍮のような人の子ではなくて、神の子と紹介、主ご自身が紹介しておられます。つまり、私たちのことをすべて見抜いておられるお方、そしてその行いに応じて裁きを行われる方は、神であられます。この神であられる主。それゆえに、このお方を信じる者、私たちはこのお方の御言葉に聞きたいわけですよね。私の考えがどうこう、今の時代はみんなが好きなことを言いたいわけ、権威に対しても逆らいたいわけですよね。これは大統領だけではなくて、それぞれの地域の建てられたものを、また牧師、その家の中でも課長であったり、そのね、もうみんな自分が神のようになってしまいたいわけです。まあ、それはもともとのこの罪から来てるわけですけれどもね。でも、私たちはこの方を信じるゆえに、このお方の御声に聞きたい。このお方の御言葉を学ぶ。100% は無理ですよ。でも、ね、わからないからこそ学んでいく。そして正しい教えに立とうとするわけです。私がいいかどうかを判断するんじゃなくて、このお方の御言葉に根付いて、その正しい教え、表裏に立とうとするはずです。で、何度も言いますが、私たちはこの世にあっては完全にはならない。でも、だからこそ、正しい教え、いや、生き方はどうでもいいわけではない。むしろ、この完成を目指して、福音の真理にしっかりと立つ、神を愛し隣人を愛する歩みへと日々向かうべきですね。これは変わることはない。皆さんご自身の歩みの中で、どのようにして神を愛し、どのようにして隣人を愛しておられますか？それはあなた自身が神様に聞かなければ、私が何かをしなさいって言って誰かに言われてやるとかではなくて、あなたが主に聞いて、御言葉に聞き、そのようにして神を愛し隣人を愛していく、そのようにして主こそ罪と滅びから罪人を、私を救う神のキリスト救い主であると人々に述べ伝えること、それが私たちの使命です。私たちはそのために生かされている。皆さんはキリストの施設、キリストの和解の務めをいただいて、キリストを証しするものとして、今日生かされていますね。主によってその信仰が認められ、主はすべてご存知ですよ。でも、その信仰がこのお方によって認められて、ご自身のその王国と王であるご自身、主キリストを受け継ぐことのできる人は、なんと幸いな人でしょう。私たちは罪を離れ、その自己中心性、この世の罪、咎、汚れから離れて、いつもこの主に聞き従うお互いであろうでありませんか。祈りましょう。